第19回吉祥寺ミッドナイト6畳スタートしました。このラジオはクリエイティブに統兵の僕しじみがお送りするバスへの雑談ラジオです。吉祥寺の木造ボロアパートをキーステーションに8アプリケーションでオンエアしております。ツイッターやってます。 ID が SHIJIMIRADIO しじみラジオとなっています。ミッドナイト6畳のこぼれ話やお便りのメールフォームもこちらにございますので、ぜひご覧ください。はーい、マー君、神の子、不思議な子、しじみでございます。いやー、お久しぶりでございます。最近ちょっとね、バタついて更新が、滞っておりますけれども、久しぶりにやっていこうと思います。あー、ノムさんが亡くなってしまいましたね。いやー、本当にね、実は僕ヤクルトファンなので、もうね、ヤクルトファンとしてはもうノムさんっていうのはもう本当に間違いなくヤクルトを語る上で外せない監督の方のね、一人ですよね。なんか本当最近までテレビに出てたから、すごい急な感じがしましたよね。びっくりしましたよ、本当に。ただ、ノムさんね、嫁さんのサッチーさんっていうね、おしどり夫婦で、仲が良かったんですけれども、その奥さんが先に亡くなられたんですよね。幸男さんの方がノムさんよりもちょっと年上なんですよね。姉さん女房だったっていうのもあると思うんですけど、まあね、サッチーが先に亡くなってからノムさんもなんかどっと老けてましたよね、なんかね、顔がね。で、周りのね、教え子たちがね、元気出させようといろいろ頑張ってね、ノムさんにこういろいろお世話をねしてた姿もなんだかこう微笑ましかったんですけれどもね。結局84歳まで生きられたということでね、まあ大往生と言いますかね。まあね、まあ天国でね、安らかに眠っていただければななんて思ってますけれどもね。ちょっとね、ノムさんについて喋りたいな。まずは、本当ノムさんっていうのは選手としてもめちゃくちゃすごくて、まず皆さん、実はノムさんって通算日本の、打者の通算本塁打記録、実は歴代2位なんですよね。王さんに次ぐ2位ということで、これはめちゃくちゃすごい数字ですよね。しかもポジションがキャッチャーということで、やっぱりね、ファーストっていう、王さんはファーストなんですけど、やっぱファーストとキャッチャーっていうポジションで考えたときに、もう明らかにキャッチャーの方が試合におけるその守備でのこう頭の使い方というか、こう明らかに違うんですよ。バッターボックスに立つときも、だからもうノムさんがもしファーストだったらもっと打ってると思いますよ。それぐらい結構大変なポジションなのでね、キャッチャーは。その中で歴代2位っていうのは本当にべらぼうな数字ですよね。まあね、当時は本当にセリーグの時代で、巨人中心にね、すべてが回っているような時代なので、ノムさんもね、そのパリーグ、黎明期のパリーグを支えたわけなんですけれども、戦後初の三冠王ということでね、それでもやっぱり長嶋王、巨人のね、二人が有名だったので、まあ、長嶋王はひまわりで私は月見草だという名言なんてもありますけれどもね。ただまあ、ノムさんの場合は選手を引退してからもずっと第一線でね、活躍してましたから、やっぱね、すごいですよ。あとは、ノムさんのすごい点で言うと、頭を使って野球をするっていうのを先駆けて、こう、始めた人っていうのは、イメージもね、強いと思いますけれども、当時チームメイトになんか、メジャーリーガーの方、元メジャーリーガーの選手がいたらしくて、で、まあ、メジャーリーグっていうのは今もそうですけど、日本よりもこう何年かこう進んでるんですよ。で、トレンドもメジャーから日本に何年かして降りてくるっていう流れは基本的な流れなんですけど、当時もメジャーの選手っていうのはすごく技術的にもね進んでいたので、 日本の野球は頭を使わないねっていう風にそのメジャーリーガーのね助っ人の外国人はこうつくづく常々言ってたみたいで、それを聞いてノムさんはすごく考えて野球をするようになったらしいです。メジャーの選手のチームメイトにいろいろと聞きながらそうやってこう自分の理論を築き上げていたというらしいですね。で僕とノムさんの接点っていうと、まあ、全然僕は直接関わり合いがあるわけじゃないんですけれども、野村ノートっていう本が何年前ぐらいですかね、10年前ぐらいかな、僕がまだ学生高校大学ぐらいに確か出た本だと思うんですけど、そのキャッチャーの配球について、こう記されている、まあ、本当にキャッチャーをする人にとってはバイブルに近いような本が出てたんですよ。で僕は大学時代にキャッチャーをやっていたっていうのもあったので、すごく読み返して勉強になりましたね。例えばもう全然野球知らない人はちょっとついてこれないかもしれないんで、ちょっともうこう短めにはいきますけど、やっぱね、外角低めの球を原点って言うんですよね、ノムさんはね。だからピッチャーはもう常にその外角低めにしっかりと投げ込むというところが基本なんだと。やっぱそこが一番バッターにとって打ちづらいし長打が出にくいコースっていうのもあって、そこはこう一貫ノムさんはずっと貫いてましたね。外角低め外角低めは、大事なんだと。でその野村ノートには他にもいろいろ書いてあって、例えばカウントごとの考え方ですね、まあ、追い込まれたら打率は誰でも落ちるし、まあ、初球の入り方のお話だったりとか、そういうカウントの考え方だったり、まあ、コースについての理論もいろいろあって、例えばゴロゾーンとか低めに投げる球はゴロになりやすい、そしてフライになりやすいのはやっぱ高めだと、ただそこに行き着くまでもその配球の流れっていうのがあって、それを逆算して最後どういうコースで打ち取るのかっていうところも考えなさいよっていうのが書かれていたのが、すごく印象に残ってますね。まあ、そういうように選手を引退してからその考え方をこう下の人たちに教えていくっていうところが野村さんの真骨頂だったような気がしますよね。で、まあ、選手の凄さ、そしてやっぱ監督になってからもめちゃくちゃ凄かったですよね。やっぱ弱いチームについて、まあ、代表例が、まあ、なんといってもヤクルトですけれども、野村さんが来るまでは本当に万年最下位というか、本当 B クラス常連の、暗黒時代のヤクルトを、まあ、何年かね、してちゃんと選手を育てて、あとはもう大型補強をあまりしないのでも有名でしたよね。なんか4番はやっぱりこうなかなか努力でどうにかなるものじゃないから、やっぱ助っ人外国人とか呼んでっていうのはあったんですけど、基本的な多くの選手は自前で育てて、こう戦わせて成長させて、あとは他の球団をクビになった選手を、見込みのある選手を拾ってきて、まあ、野村再生工場なんて言われてましたけれども、こう再度ね、まあ、もう一度花道をね作ってあげるというような、なんかねそのシンプルにこう金満球団なんてね、他の球団で言ったりしますけれども、お金ではなくこう選手の使い方というかね、こう人として何かこう血の通ったような采配をするっていうのもこうね、意外と ID 野球なんて言われてますけれども、意外と人間臭いところがすごく野村さんにあって、そういうところが愛された理由なんじゃないかななんて思いますよね。あとはヤクルト以外に、まあ、阪神にも監督行って監督をしたんですけれども、当時の阪神は結局最後まで A クラスに入ることはできなかったのかな。でもその時に、まあ、見つけ出した選手たちが育って、そして後々野村さんの次に監督になった星野さんで、見事にこうね強い阪神にするということで、まあ、野村さんが育てて星野さんがこう花咲かせるっていう流れがありましたよね。これは流れは全く同じで楽天にもあったんですよね。 これはなんか不思議な縁ですよね。この野村さんと星野さんっていうこのつなぎがね、うん、弱いチームがこうだんだんだんだん強くなっていくっていうね。いやあの頃のプロ野球本当に僕はドンピシャ世代なので、本当小学生の時にね見てたプロ野球だったので本当に面白かったですね。あと最後はやっぱなんといっても野村さんが教えた選手たちが今本当に首脳陣になっていることですよね。いやあの日本代表の監督の稲葉監督もね、ヤクルト、ね、時代の選手でしたし、あとは、まあ、古田監督もねやってましたし、あと高津も今ねヤクルトの監督になりましたけどね、石井に関しては楽天の GM ですからね。本当に池山とか本当あの時の日本一になったヤクルトのメンバーみんほぼねあの監督コーチやってますよね、いろんなねところで。そう考えると本当に人も残すような本当に偉大な方でしたよね。まあね、こう長々とこういうネットラジオで野村さんについて語ってるやつなんかおそらく俺だけだと思うんですけれどもね。いや本当にありがとうございました。ご冥福をお祈りいたしますということで、まず初っ端からちょっとさなんか切ない話になってしまったんですけれども、まあね僕の最近の話を、しましょうかね。実は僕最近パラサイトを見てきました。今話題の映画なんですけれども、こちら韓国映画なんですね。でアカデミー賞の、外国映画部門でしたっけ、初めて英語ではなくて海外の、言葉の映画がアカデミー賞を受賞したというのですごく話題になっていたので、僕はなんか話題になっているものっていうのは好き嫌いせずにまずはちょっと見てみよう聞いてみようっていうところがあって、まあ、人が集まることには必ず理由がありますからね、まあ、そういうのを勉強しようと思ってレイトショーに行きました。超久しぶりに金曜日か土曜日、金曜日だったかな、仕事終わって3連休だったっていうこともあったので、まあこれはちょっとたまにはなんかね、無理してみようということで、あと土日になると混むしね人がね、でもうほんと早い時間だと満杯になっちゃうから、とりあえず金曜夜の夜2時からのレイトショーを見に行きました。新宿でね、久しぶりに新宿の歌舞伎町の東宝に行ったんですけど、怖いね歌舞伎町ね、やっぱ客引きのお兄さんとかいっぱいいるからさ、もう男一人とかで歩いてると普通に客引き合いますからね、ひどい時肩とか組まれてね誘われたりとかしましたからね、絡まれやすい顔してるんでしょうね、ということでね、まあ、なんとか2時にこう無事にたどり着いて、まあ、案の定はレイトショーを見る方っていうのはあんまりいないので、まあ、席も空いてていい席で見ることができました、でネタバレになってしまうからあんまり内容については触れないでおこうと思うんですけど、まあ、結論から言うと普通に面白かったですね、なんというか、まあ、抽象的な表現にはなりますけど、こう今の韓国社会の風刺というか本当に皮肉たっぷりというか、なんか監督が伝えたいなんかね貧富の差とか、なんかこう社会情勢っていうのはすごく伝わる作品でした。あとはなんかねコメディもあったり、途中でこう途中からなんかね空気が変わるんですよね、空気感みたいなのがっていう、こうなんか常にドキドキさせるような展開で、もう120分がすごくあっという間とは違ってなんかねすごく長く感じましたね。なんか話の内容がこうすごく濃くて、なんかいろいろ考えさせられるんですよね見ててね、なのでも、まあ、レイトショーでしたけど全然眠くならずに最後まで見ることができましたね。なんというかね人間の業というか、なんかこうワンシーンワンシーンにこう意味を感じるんですよね、なんかこう知ったかぶったような言い方にはなってしまうんですけど、いやでもねこう映画見に終わった後にこうサイトとかで考察とかいろいろ見たりするのは楽しくないですか、なんていうか僕見終わってからネットで、まあ、こうどういう意味合いがあったのかっていうのをこう考察サイトとかでいろいろ見てると、 やっぱシーンのこうあえてなんかね構図が偏って撮られてたりとか、そのアングルとかね、すごく何か意味を持たせてるんだろうなって、まあ、一発何も知識ない時に見てる時も思ってたんですけど、終わってみるとやっぱすごくそういう構図とかシーンごとにこういう案にこういうことを示しているっていう考察がいろいろあって、うん、確かにそれはすごく根拠があるというか、確かにそういう意識で撮ったんだろうなっていうのはすごく見てて、見終わった後も思い返してみると思いましたね。うん、なんかね、まあ、久しぶりに、なんか最近の映画ってもう結構マンネリ化してるじゃないですか。日本だともう決まった俳優とかね、みんな知ってるような俳優がちょっと変わったぐらいの感じで、なんかこの映画前と同じメンツだなみたいな感じでね、見たりとかしますけど、あと話もあんまり日本の映画っていうのはね、なんかラブコメディとかギャグとか、まあそれはそれで面白いんでしょうけどね、まあなんかこう見慣れてしまっているというところ、マンネリがあるっていう部分もあるし、アメリカ映画も最近個人的にはなんか一辺倒というか、スターウォーズもねもう擦りに擦られてますけど、やっぱり昔人気だったシリーズのナンバーリング、もそうですし、あとはまあグラフィックが本当に進化してるなと思うけど、なんか話がなんていうかね面白い映画っていうのはあったかなって言われると、なんかちょっと最近どうかなって個人的に思っていた、まあどの口が言ってんのって話ですけど、思ってた中、まあ韓国映画っていうのがポッとね、まあ、以前から韓国映画っていうのはすごくね評価高かったらしいんですけど、でもいろんな新鮮な目で見ることができてよかったですね。何にも前情報がないので、俳優がどんな方かなっていうのも分かりますし、うん、俳優さんね、中に一人こう男性の方がいるんですけど、日本の役者でいうとなんかね、加瀬亮みたいな、加瀬亮かな、みたいな、ちょっとこう演技派でなんかちょっとこうひょろっとしてるんですけど、なんかね彼がすごくいい味を出してたなって思いますね、うん、なのでぜひね見てみてください。はい、なんか久しぶりになんか最後まで集中して見ることができるようになったななんて思いました。はい、ということで、最近の話でございました。それでは本日のメインディッシュ行ってみましょう。へい、大谷。本日のメインディッシュはジャパンポッドキャストアワード前編。はい、ということで、本日2月の17日なんですけれども、以前の放送回でもお話しさせていただいたジャパンポッドキャストアワーズですね、というポッドキャストの、まあ、わかりやすく言うと大会みたいなものが開催されておりまして、本日2月17日がその、最終選考に残る、20作品のノミネートを発表される、ノミネート日本語がちょっと怪しいんですけど、20作品ノミネートされる日だったと。でここから、最終の、大賞を決めていきますよというような、段階になっておるというので、まずですね、このポッドキャストアワーズすごいなと思ったのは、20作品をただね、ノミネートするだけじゃなくて、これ事前に発表されてなかったんですけど、そのちょっと惜しかったよ部門で、50作品推薦番組をこう上げられてたんですよ、一覧でバーっとね。でね、さらに言うと、そのエントリーした作品も全部、リンク先をつけた一覧で、こう、ちゃんとサイトにまとめられていると。まあ、まずこのことから本当に、このね、アワードを運営されている皆さん、本当に熱量のある方だなと思って、本当になんか感謝しております。もう本当、もう僕も一リスナーとして、ポッドキャストってどういうのが、ね、この世界にあるんだろうっていうのはすごく以前からも気になっていたので、今回のアワードを通して 全容が見えてきたというか、うん、自分の中ではすごくあのダンジョンが広がった感覚がすごくあって、うん、なのでね、まあ、このエントリーされた作品、推薦作品から聞いていこうと思いますけれども、なんかね、リスナーとしてもすごく楽しいね、ことになっておりますよ。うん、はい。で、なんとですね、推薦作品、最終ノミネート20作品には漏れてしまったんですが、まあ、その中でも、こう、ね、面白いですよっていうような、感じで、こう、推薦してくださった50作品の中に、僕も携わらせていただいている、スプラジさんですね、が入賞しました。ありがとうございます。はい。ということでね、まあ、僕自身、火曜日を担当しているんですけれども、なんか、僕はあんま、スプラジに貢献しているのかなっていうところで、なんか自分的には、なんかね、あんま実感が湧かないところではあるんですけれども、まあやっぱ毎日、ね、日替わりで、まあ毎日こう更新しているキャストであるので、やっぱそういう点ではなかなか、ポッドキャストの中で、毎日ね、日替わりで帯番組をやるっていう活動してる人も、珍しいんじゃないかなということで、まあ、そういうのを買われて、まあね、推薦選んでもらったんじゃないかななんて個人的には思ってるんですけどね、うん、あとはやっぱりもう僕たち今ねやってる以前の方々初期にね、スプラジ立ち上げられていただいた、まあ、諸先輩方の、まあ、残した功績といいますかね、そういうものもこう積み重なって今があるということで、本当に先輩方にもね感謝をねしないといけないななんて思っております。はい、嬉しいです、ありがとうございます。もう素直にねこういう時は喜ぶべきだなと思っております。はい、励みになりますね。はい、あとはですね、私の近所で言いますと、よくこちらにもコメントとか、お便りねいただいた極東さんですね、が、まあ、個人の、キャストの方でも推薦作品の中に入られたということで、おめでとうございます。あ、嬉しいですね。本当にシンプルに嬉しいですよ。うん、やっぱ身近なところの方がね行かれると嬉しいですし、やっぱね彼女は本当にお話がお上手ですし面白いので、やっぱもうねもう行くでしょうと納得でございますよ。うん、今回の選考に関して僕はいろいろ聞いてはみたんですけど、あんまりなんかあれっていう作品はなくて、うん、まあ全部聞けてないですもちろんね、うん、でもなんか聞いたところでやっぱりなんか光るものがねあるなというか感じるなっていう作品が多かったので、あ、ちゃんと聞いて、もう審査員の方はね、まあその佐久間さんとかそういう最終選考の方ではないと思いますけど、運営の方はちゃんと耳を通してこう選ばれたんだろうなっていう選考だった気がします。はい、あともうちょっと思うのは、まあやっぱ初回ということで、まあ、結構無難なチョイスだったなというか、例えばまあ各ジャンル、いろいろジャンルがあるじゃないですか、ポッドキャストの中でも。コメディ、僕はコメディのところに投稿していて、まあ主に聞くのもコメディしか聞かないんですけど、他にもアートとか経済とか、あとは英語とかね。意外とね、ポッドキャストはこう英語の番組が結構激戦区なんですよね。うん、まあ、そういう教養のね、番組だったりとか結構ね、いろいろ入っていたりとか、あと音楽番組とかも結構ノミネートされてましたね。うん、ということで、まあ、いろいろとなんかバランスを考えた上で選ばれたなと。うん、あと、いろいろね、アプリケーション、ポッドキャストだけじゃなくて、まあ、スプーンもありますし、ラジオトークさんだったり、オーディオブックとか、いろんなところがありますので、やっぱその枠っていうのは、まあ以前もお話ししてた通り、やっぱ枠はあったんじゃないかなっていうふうには思いますね。何個かやっぱ選ばないとなっていうのはね。うん、で、最終的に20個、選ばれたわけでございますよ。で、僕、まあさ、今日のお昼過ぎぐらいに発表されたのかな。うん、でも発表された途端に、もうその作品を一からちょっと聞いてやろうと思って、まあ仕事してたんですけど、もう仕事帰りたかったんですけどね。うん、もうポッドキャスト開いて、もう上から順に聞いていって、今のところですね、20個のうち前半10個、 をさらっと、ちょっと聞いてみました。うん。ちゃんと聞いてないし、全部聞いてはないんですけれども、このアワードのサイトの方に、まあ、20作品、こう、並べられていて、あとはね、わかりやすいようにおすすめ回も、載せていただいて、本当になんか親切ですよね。うん、載せられていたので、まあ、その回をシンプルにね、こうクリックして、いろいろと聞いてみたので、前半の10番組、ノミネートされた10番組について僕がちょっと、いろいろと、なんていうかね、偉そうなんですけれども、ちょっと感じたことというか感想を、どういう内容だったのかっていうのを軽く触れていきたいと思います。じゃあまず上から順にちょっといきますかね。まず一つ目が、歴史を面白く学ぶ古典ラジオということでね、このね、サムネの下に配信されているこうアプリケーションもあるんですけども、皆さんやっぱりたくさんいろんなところ、 Spotify とか、あとヒマラヤっていうのもあるらしいんですよね、うん、であとはポッドキャスト、あと Google ポッドキャストとかいろいろご投稿されてますね。でこちらのおすすめ回が、第57回しくじり聖者ガンディしくじり聖者ガンディポンコツすぎる弁護士時代という回だったんですけれども、まあ有名なね、非暴力のインドの、ガンディについて、まあ、お話しされていて、まあ、これは歴史の番組ですね。タイトルからも分かる通り、まあ、歴史の偉人についてお話しする番組だったんですけれども、やっぱね面白かった。シンプルに話が、うん、ガンディは意外とね、若い頃は結構はちゃめちゃだったんだよっていうお話をされていて、うん、意外と偉人には苦労人というか遅咲きの人が多いんだぜっていうような話とか、まあ面白いエピソード盛りだくさんで、本当聞いてて面白いなというふうに思いました。うん、ぜひぜひ聞いてみてください。はい。で2つ目ですね、マブルマーブルという番組ですね。こちらポッドキャストのみというので、こちらは女性、あ、ごめんなさいね、古典ラジオはまあ複数人でおしゃべりされている男性が、の方々がおしゃべりされている番組でした。で、こちらのマブルマーブルが、女性のお二人の方の、番組でした。で、おすすめ回が47回、美薬と密室とポッキーゲームっていう回なんですけれども、結構なんかね、妄想系ですかね。うん、なんかこのお話の内容をちょっと触れると、そのエレベーターが止まってしまった時に、まあ、密室で男の子と二人になってしまった時にこうどういうことをするのかっていう、どういうシチュエーションが最高なのかっていう妄想をひたすらこう楽しそうにニヤニヤしながらお話しされてる番組でしたね。まあ、でもこちらも話はすごく個人的に面白かったなと思いますね。うん、まあ、ぜひ聞いてみてください。はい。お次ですね、リサーチャット FM って読むんですかね。これ読み方違ったら申し訳ございません。はい。こちらは男性の、3人組がお話しされているラジオなんですけれども、いわゆるサイエンスっぽい感じといいますか、結構理系な感じのお内容の番組でした。で、おすすめ回が36回の DNA of Things っていう、内容の回ですね。もう英語ですからね。もうなんか僕のラジオとは縁遠い感じがするんですけれども、話もすごく面白くて、まあ、その DNA について、まあ、ちょっとね、いろいろと、おかしく話してるんですけど、DNA の記憶容量みたいなのを、まあ、こう何ギガとかいろいろあるじゃないですか、容量の示す値として。まあ、なんか CD が何メガバイトでとかっていうお話から入って、その DNA が、持っているその記憶容量というか、それを数値化すると、なんかね、もうギガバイト、ギガの上がテラでしょ？で、テラのなんかさらにまた上の容量になるらしいんですよ。うん、だからものすごい、こう、記憶媒体であるというようなお話をされてて、すごく面白かったです。はい。はい。こちらもね、ぜひ聞いてみてください。次ですね。忘れてみたい夜だからという番組ですね。こちらは、ラジオトークにも配信されている方ですね。ポッドキャストのラジオトークに投稿されて、ポッドキャストに流してるっていう形なんですかね。こちらは女性の方一人の番組ですね。内海朝さんっていうのかな、この方は。で、まあなんか可愛らしい声 の、方なんですけれども、おすすめ会第1回、世界平和のために性欲をお金で解決した話ということでね。なんかすごい可愛らしい声と裏腹に結構なんか赤裸々な性事情と言いますか、性事情っていうとなんかね、いやらしい感じに聞こえてしまいますけど、なんかこう、すごくムラムラしてしまった時に、なんかね、そういうおもちゃを買って、平和になりましたというお話を簡単に言うと、されてましたね。これは、こちらの番組は結構短めの尺の、まあ、ラジオトークっていうのもあるんですけれども、短めの尺で聞きやすいなっていうような印象がありましたね。はい。お次ですね。はい、来ました。こちら、墓場のラジオですね。こちらは男性の方を二人でお話しされている番組なんですけれども、この方は結構もう古株といいますか、もうポッドキャスト界ではかなり有名な、方々でして、特勤マッシュっていう、その、なんていうんですかね、ユニットというか、そういうのを組まれてる方々で、まあ、他にもメンバーの方が複数にいらっしゃる中で、しぶちゃんさんと、のぶちゃんさんですね、のお二人が、いろいろとお話しされている雑談番組です。で、僕は、今回20作品の中で唯一知っていたのがこの墓場のラジオさんでして、なぜかというと、ポッドキャストのコメディーカテゴリーの中に、いらっしゃる、もう常連ですね、常に。10位以内というか上位に入られている人気番組でしたので、僕自身もすごく好きで、まあ、本当に僕は歴あんまりポッドキャストはないんですけれども、まあ、一応シーズン2は全部も聞かせていただいたんですけれども、本当に話が面白くて、まあ、日常のことだったりとか、なんというかね、こういろいろとなんか考えるというか哲学チックな部分もすごくあって、個人的にはめちゃくちゃ好きな番組で、僕好みと言いますか、はい、めちゃくちゃ好きな番組ですね。はい、なんか嬉しいですね。こういう自分が聞いてる、日頃聞いてるラジオがね、ノミネートされるとね、はい、おめでとうございます。はい、あとはなんか自分の中でこう、この墓場のラジオさんはなんかモデルケースになってる、なるなっていうような感じがしています。はい、実際に音源を売ったりとか、それに付随してグッズを売ったりとか、イベントをしたりとか、まあなんか今の僕の状況からすると、まあ、結構ね、先の長い話にはなってしまうんですけど、後々やっぱこういうね、面白い話ができるようになって、ファンの方がついてくれたら、いろいろ面白いことさらに広げられるなと。で、まあ、渋さんは、広告代理店かなんかに勤められてて、今フリーランスの方なんですよね、確かね。なのですごく僕自身こう話してる内容が面白いというか、視点がなんか近いっていうとなんか失礼になっちゃいますね。僕の方は全然下なんであれなんですけれども、本当になんかでも、もう話の一つ一つ面白いなと、思いますね。はい、ぜひ聞いてみてください。おすすめ回全部です。はいはい、ということでお次ですね、こんにちは未来、テックはいいからという番組ですね。こちらは男性と女性の、お二人がお話しされていた記憶があります。ちょっと曖昧になってきましたけれども、こちらでもですね、音楽番組なのかな、音楽について語ってる回でした。おすすめ回は、第28回神の子カニエウエストということでね、お話しされてました。まあ、でも結構本当にこのカニエウエストね、カニエについてすごく熱く語られていて、まあ、話もすごく深い内容でした。はい、なのでね、なんか音楽系とかそういうことに興味のある方は面白いんじゃないかなと、思いますね。音楽だけじゃないのかな、まあ、ちょっと後々深掘りしてみたいと思います。はい、お次ですね。はい、勝手にイングリッシュジャニュアルですかね。こちらは、英会話のジャンルではあるんですけど、DJ がこう出てましたね、おすすめ回では。なのですごくいい感じにこうリリックというかね、 こう楽しく聞けるような内容、なんかすごいね気持ちいいですこれ聞くと、うん、なんかねすごくテンポが良くて面白い回でしたね。うん、回はちょっと書いてないな。おすすめ回が今更聞けない英語ラップ入門講座 by メシオさんですかね、うん、ラッパー兼同時通訳者だって、うん、すごいですね。うん、ね、英語学びたいという方はね、ぜひね、聞いてみてください。面白かったです。はい。お次ですね、ザ・ギルティという、チャンネルですね。こちらは、今まで紹介した番組の中でも結構変わっていて、この、聞く映画ですかね、わかりやすく言うと。うん、音声だけで、こう、話が、進んでます。声劇、まあ言っちゃえば声劇なんですけれども、なんか声劇の映画版みたいな、もうなんかあれです24みたいな、うん、おすすめ回がエピソード1もどかしさギルティっていう回なんですけど、これ聞いてみたらなんかねすごくこうポリスものなんですよ。ポリスもののお話で、なんかね海外ドラマっぽいようなお話でしたね。なんか誘拐されちゃって、こう、なんていうの、テレフォンのナビの人が、もしもし、今どういう状況ですかみたいな感じで、こう、110番した方に、こう、いろいろとこうお話を聞いて、こう話が進んでいくっていう、うん、結構面白かったです。最後まで聞いちゃいました。うん。なのでね、もう、新しいですよね。聞く映画っていうね。うん。いや、面白かったですね。はい。お次ですね。本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックスですね。あ、これ実は僕、一回、何回かポッドキャストで聞いたことがあるな。僕もラーメンが好きなので。うん。まあ、これはもうわかりやすく、もう本当にカップラーメンについて熱く、語ってる番組ですね。ポッドキャストの面白いところって、本当に一点集中というか、もうワンジャンルに、特化した番組とかっていうのも結構あるので、相当マニアックなこう話が聞けたりするので、それがすごく面白いところでもあるんですけれども、まあそういうなんかもう最たるものですよね。こうカップラーメンってい う, こうワンジャンルで、話していくという回が面白かったです。はい。おすすめ回が第178回日清カップヌードル味噌という回になっております。はい。個人的に僕はもうこの回だけでなくいろんな回おすすめでございます。そして最後10個目ですね。前半10個目。最後の、ラジオ DTM さんですかね。レディオ DTM さんなのかな。こちらも、お話、こちら音楽番組ですかね。音楽番組で、まあ、ちょっとお話を聞いていたところ、まあ、かれこれ10年近く続けていたらしくて、なかなか初めは10年前っていうと、ポッドキャストというか、その音楽を配信するっていう感覚が今よりも全然ない時代だったので、なんかね、ポッドキャストに音楽を、ご自身も音楽をされてるんですかね、あげるのにも、なんか、こう、門前払いを食らってたみたいらしくて、ポッドキャストから。うん、で、なんか、まあ、ずるずると自分たちで、まあ、こう、配信をしていたと、ポッドキャストではなく。で、最近になって、こう、そういうね、もう今となって配信が当たり前になりましたから、まあ、番組でしっかり、配信できるようになって、そこから、まあ、人気をね、ずっと維持して、今に至るというようなお話でした。うん。いろんな方が、ゲストで来られてるみたいですね。うん。まあ、お話雑談要素も盛りだくさんで、お話自体もかなり面白かったですね。なのでこちらの音楽界隈の、DTM っていうぐらいですから、まあ、そういうねミュージックのジャンルにがお好きな方はぜひ聞いてみるのがいいんじゃないかななんて思いました。はい。というわけでさらっとね、前半の10作品についてお話しさせていただきました。まあ、なんか自分で喋っててそんな内容も大して濃くないなと思いましたけれどもね、そんな具合でございます。次はね後半、次の回で後半のお話もしていけたらななんて思っております。はい。 はーい、エンディングです。本日は前半がノムさんのお話を結構長めにお話ししましたね。はい、そして、メインがポッドキャストアワードのお話をさせていただきました。ノミネートされた20作品、そして推薦された50作品の皆様、ありがとうございます。おめでとうございますということでね。私も実は自分でね、まずペッて送って、でその後実は写真集をね送りいただいて、いつもお世話になってる春尾さんの方がツイッターの方で僕のキャストを推薦していただいてたみたいで、本当にリスナーの皆さんの中でそういう風に推薦していただける方がいらっしゃってということでね、僕はもう大変嬉しい限りでございます。本当にありがとうございます。でね、僕も作品出して、残念ながら落選してしまったんですけれども、別に悔しくないですね。結構雑談ラジオっていうのは本当にいっぱいあって、僕みたいな独身のね、冴えない男のラジオなんてもう腐るほどあるし、もう面白い、僕よりもね、似た系統で面白い人なんかいくらでもいますから、そう考えると別に、まずトップ20、ましてやね、トップ100以内に入るっていうのはなかなか難しいんじゃないかなってね、オールジャンルの中でっていうのは個人的には思っていたので、そんなもんだろうなっていう感じですね。はい。でもね、こう、やっぱり発表された作品とかを見ていると、中にはね、僕と同じ世代の方の作品もね、ちらほらノミネートされてたみたいで、最近ゆとりは笑ってバズりたいっていう番組の方が、番組さんの方がありまして、略してゆとバズなんですけれども、ラジオトークの配信者の方ですかね、僕の2個下の女性の方の番組なんですけれども、その方の番組もすごく面白くて、やっぱ同世代ね、なんていうんですかね、ポッドキャスト第7世代なんて言葉がなんかね、巷ではこうね、巷ってどこなんやって話なんですけれども、ひそひそとね出てきてるみたいで、やっぱ僕たち世代でね、新しくこういう音声のね、ところに入って始めるっていう方も結構ね増えてきてるみたいで、嬉しいですよね。なんか一緒に頑張りたいななんて勝手に遠くで思ってるんですけれどもね。はい、もうね、おめでとうございますということでね。僕はもうね、こういう機会を、目の当たりにしまして、ポッドキャストにもうちょっと本格参戦したいなというふうに僕の中で決まりました。腹が決まりまして、今後吉祥寺ミッドナイト6畳も20回でやめようかなとかいろいろ思ってはいたんですけど、ちょっとキリの悪い数字で終わるかなとは思うんですが、ちょっと何回かやって一旦ちょっと閉じようかなと思っています。僕自身ちょっと今普通の私生活が忙しい部分もあるので、なんか春休みみたいなのをちょっといただいてから、3月4月もう2月の半ばだからね、4月あたりで新番組をポッドキャストの方でメインで、ガツンと新番組スタートさせて、そしてスプーンとか、ちょっとラジオトークにもあげようかななんて今思ってるんですけど、そちらの方は、短縮版ということでね、よくミュージックビデオでショートバージョンみたいなのありますけど、ちょっとねいいところでこう切って、最終的にはポッドキャストで皆さん聞いてもらえたらななんていうような形で配信しようと考えております。なんか特に理由はなんかこうマイナスな理由っていうよりは、どちらかというとポッドキャストがやっぱり自分のスタイルになんか向いてる場所なのかなっていうのはやんわり以前から感じていたところがあって、パワーアップするためにそういう選択しようと、思っておりますので、皆さんまた新番組の方も楽しみにしていただけたらななんて思っております。はい、ということで、今回、あとですね、スプーン限定のコメント返しのコーナーさせていただきました。皆さんありがとうございます。今後もよろしくお願いいたします。というわけで、吉祥寺ミッドナイト6畳では皆様のお便り、コメントお待ちしております。今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは次回もまたお会いしましょう。 ここまでのお相手はしじみでした。いい夢見ろよ。